声の広報国見12月号ナンバー605、編集発行国見町、郵便番号 969-1792、 福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田 2-1-7、 電話 024-585-2111、 ファックス 024-585-2181、E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp、 URL www.town.kunimi.fukushima.jp/。 カバー。今月の表紙は鹿島神社例大祭の様子です。祭りの期間中は軽快なお囃子の音色とともに、みこしや色とりどりの出汁が町内を練り歩き、多くの人たちを魅了しました。激しいもみ合いを終えたみこしが鹿島神社へ歓迎すると、その様子を見守っていた参加者たちは、お互いの健闘を笑顔で称え合いました。カバーの写真、説明。法被を着た各若連の参加者たちが、提灯で飾られた山車と夜空に向けて、筒状のクラッカーを鳴らしている様子の写真です。クラッカーからは赤い色のテープが飛び出し、テープが空に打ち上げられた花火のようになっています。カバーの写真、終わり。12月号ナンバー605コンテンツ、令和5年度国見町表彰式2ページ、鹿島神社例大祭4ページ、タウンミーティング6ページ、国見町ソフトボールチーム準優勝15ページ、町の話題18ページ、ほか、コンテンツ終わり。令和5年度国見町表彰式、永年の功績を称えて。令和5年度国見町表彰式が11月20日、観月台文化センターで行われました。表彰式では、比企地誠町長が、表彰を受けられる皆様に心からの敬意を表するとともに、これまでの活動を支えてくださったご家族やご関係の皆様に感謝申し上げます。今後も種々の課題に取り組む国見町と町民のため、その宅見をもってさらなるご支援をお願い申し上げます、と式辞を述べ、受賞者を表彰しました。来賓祝辞の後、受賞者を代表して佐藤司さんが、この感激を忘れることなく、これからの国見町のさらなる発展を願い、力を尽くしてまいります、と謝辞を述べました。町表彰式は昭和42年以来、町の発展に貢献され、顕著な功績があった方々を称えるために毎年行われています。国見町表彰条例に基づき、表彰審査会で審査した結果、今年は13個人、1団体が表彰されました。表彰式に出席された皆さんの集合写真が掲載されています。特別功労表彰。町の振興に特別な功労や特に功績が顕著な方などを表彰するものです。功労表彰。町政の発展向上などに寄与し、功績が顕著であった方や多額の金品などを町に寄付した方などを表彰するものです。栄誉顕彰。学術、芸術、スポーツ等において、町の名声を高め、町民の誇りとなる抜群の成績を上げた団体または個人に対し、その栄誉を称え、顕彰するものです。特別功労表彰。佐藤司さん、商工業振興。19年にわたり、福島職業訓練技能協会に所属し、令和5年5月から同協会会長を務めています。 その多大なる功績から令和5年秋の叙勲で瑞宝総功章を受章されました。高橋正一さん、消防防災。36年にわたり国見町消防団第一分団第三分団員、班長、部長、副分団長、分団長を歴任。これまでの地域消防防災活動が認められ、令和5年春の叙勲で瑞宝炭鉱賞を受賞されました。岡崎長一さん、商工業振興。47年にわたり国見町商工会において青年部長、理事、副会長、会長を歴任。これまでの商工業振興活動が認められ、令和5年秋の叙勲で旭日炭鉱賞を受賞されました。奥山浩一さん、地方自治。22年にわたり源蔵山東町内会長として町と町民との相互連携を図り、円滑な町政運営に貢献されています。渋谷福重さん、農業振興、地方自治。21年にわたり国見町農業委員会委員、会長として町の農業振興に尽力。さらに12年にわたり国見町議会議員として地方自治の伸長発展に貢献され、平成26年には国見町功労表彰を受賞されています。功労表彰。佐藤貞夫さん、地方自治。12年にわたり国見町議会議員、令和5年6月から国見町議会議長として地方自治の伸長発展に貢献されています。菅野俊光さん、地方自治。12年にわたり国見町固定資産評価審査委員会委員として、固定資産評価額の適正かつ公平な評価に貢献されています。八島富一さん、農業振興。14年にわたり国見町農業委員会委員、令和5年7月から同委員会会長として町の農業振興に尽力されています。佐藤博信さん、農業振興。12年にわたり国見町農業委員会委員として町の農業振興に尽力されています。佐藤恵美子さん、保健増進。14年にわたり国見町健康推進員として地域福祉の向上に尽力されています。渋谷陽子さん、体育振興。15年にわたり国見町スポーツ推進委員、令和3年4月からはスポーツ推進委員長としてスポーツの振興に尽力されています。栄誉顕彰。佐藤敦史さん、スポーツ。国見町駅伝競走部に所属し、町が初めて参加した第2回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会に出場し、令和4年には同大会連続30回出場賞を受賞。さらに国見町駅伝競走部の監督に就任し、小学生を対象にしたランニング教室を開講するなど、町の陸上選手の育成強化に貢献されています。第10回市町村対抗福島県ソフトボール大会国見町チーム、スポーツ。第10回市町村対抗福島県ソフトボール大会で数々の強豪を下し、準優勝という輝かしい成績を残しました。町村チームの決勝進出は大会初の快挙です。成績もさることながら、ソフトボール競技を通して国見町の名を県下に知らしめました。佐藤夏樹さん、芸術文化。令和5年度の明るい選挙啓発ポスターコンクール中央審査において最高賞となる文部科学大臣総務大臣賞を受賞。同コンクールには全国の小中学校、高校、支援学校の児童生徒から10万点を超える応募があり、 福島県での受賞は5年ぶりの快挙です。表彰式の様子を捉えた写真が2枚掲載されています。写真1、表彰を受けられる皆さん。写真2、謝辞を述べる佐藤司さん。写真終わり。国見町重要無形文化財鹿島神社例大祭。国見町を代表する秋祭り鹿島神社例大祭が10月27日から28日にかけて旧奥州街道藤田宿を中心に行われました。昨年はコロナ禍の影響で規模を縮小しての実施でしたが、今年は子どもたちも参加し、以前と変わらない賑やかな祭りの風景が戻ってきました。祭りの期間中は軽快なお囃子の音色とともに、みこしと四丁分かれんの出し稚児行列が町内を練り歩き、多くの人を魅了しました。28日夜には祭り最大の見どころであるもみ合いが行われました。2台の出しがみこしを挟んで激しくぶつかり合う様子を間近で見ようと、多くの見物客が沿道に詰めかけました。若連珠の勇壮な掛け声と出しとみこしが何度もぶつかり合う轟音が響き渡るたびに、大きな歓声と拍手が上がり、祭りの盛り上がりは最高潮に。大勢の観客が見守る中、みこしが鹿島神社へ勧業を終えると、町は静寂に包まれ、祭りの幕が下ろされました。例大祭の様子を捉えた写真が10枚掲載されています。写真1、押し負けないように力を込める。写真2、軽快なお囃子が祭りを盛り上げる。写真3、真剣な表情で舞う稚児たち。写真4、出汁を自由自在に操る若連珠錦町。写真5、迫力あるもみ合いに沿道から歓声が上がる元町。写真6、若連珠の勇ましい掛け声が響き渡る社元。写真7、みこしの宮入りで祭りの盛り上がりは最高潮に。写真8、閉祭後も祭りの興奮は冷めない。写真9、何度もぶつかり合う出汁とみこし大町。写真10、渾身の力を込めて出汁を押す。写真終わり。
町の未来を考えよう。タウンミーティング。町では9月21日から11月16日まで12回のタウンミーティングを開催し、町民の皆さんと引島琴町長が意見交換を行いました。タウンミーティングでは、異なる年代や職業、立場の方から多くの意見や要望をいただきました。その中の一部ではありますが、第6次国見町総合計画に示されている6つの町づくりごとにお知らせします。タウンミーティングとは、タウンミーティングとは、町民の皆さんと町長が町の課題や未来について直接語る集会のことで、誰でも参加できる対話型の集会のことです。直接対話で町政への理解を深めていただくとともに、町民の皆さんの意見を施策に反映させることを目的に開催します。健やかに暮らせる町づくり。問い、高齢者が免許返納した場合の補助は。答え、免許返納の際に1万円のタクシー券を配布しています。10月からタクシー利用券補助の実証事業も始めました。問い、町内の委員が亡くなる可能性がある。町の対策を要望する。答え、県町村会でも地域医療の確保を国、県、国会議員へ働きかけています。問い、公立藤田総合病院に産婦人科を開設する考えはないのか。答え、 県立医大は日赤病院に派遣していた産婦人科医を引き上げたため、日赤の産婦人科がなくなりました。関係機関と協議します。問い、町の検診、健康診断。町の検診で有料でもいいので検査項目を増やすことはできるのか。答え、オプションとして追加できる検診、検査検診、検診項目があります。問い、若い母親と地域の接点が少ないので、空き家などを活用した居場所づくりの検討を。答え、来年度見直しをする子ども・子育て計画の中で検討しています。問い、国見町にもみんなで楽しく集まれるような場所があるとよい。答え、誰もが使える多目的施設は必要だと思います。過疎祭を活用することも検討します。問い、敬老会で子どものお遊戯などを披露できれば、地域との接点が生まれるのではないか。答え、敬老会の検討委員会で協議することとしています。問い、介護関連業界では赤字経営の施設も多く、給与面でも安いなど苦労してやっている。町として実態を見て待遇改善の補助などの検討を。答え、物価高、施設の燃料費、光熱水費の高騰などに対応するため、昨年から定額の助成をしています。今年度も同様の対応をします。今後も状況を確認しながら対応します。安全安心な優しい街づくり。問い、駅前、商店街の街灯が暗いので、街のイメージアップのためにも明るくしてほしい。答え、LED に更新して照度が上がるのであれば検討したい。商工会と一緒に活用できる補助金を探します。問い、商店街の更地を町が買い取り、利活用してはどうか。答え、個人所有の土地は個人の判断で活用策を決めることが原則です。ただし、行政としても何らかの策は検討します。問い、文化センター体育館解体後の避難場所の確保をお願いしたい。答え、関越大文化センターと国見小学校体育館が避難所に指定されています。関越大文化センターは全館で避難者を受け入れます。問い、関越大の体育館再築を空調整備で。避難所が関越大文化センターでは他業務に支障をきたすのではないか。答え、非常時、関越大文化センターの利用に制約が出るのは避けられません。昨年のタウンミーティングでは、再築するなら利用しやすい体育館を、との声が多数でした。一方、町には他の町村に比べても多い5つの体育館がありますが、設備は古いものです。今の基準に合う新たな体育館を建設しながら集約していくことも検討しなくてはいけない時期です。利用者の要望、場所と合わせ、財源も検討します。問い、関越大文化センターの展望台は改修しないのか。答え、東日本大震災以降、倒れないように鋼鉄製パイプで補強しています。震災以前の状態に戻すには再建築するしかなく、膨大な費用がかかるため困難です。問い、山崎建と山崎北の公民館が地震により使用できなくなった。公民館の隣に豚所があり、建て替えの話があるが、そこの詰め所を大きくして町内会が活用することはできないのか。答え、消防豚所は町村合併以前に建設されたものです。老朽化しているため消防団と更新の協議をしています。一方、集会所の建設は町が費用の一部を補助する制度がありますが、地元が費用を負担し合って建設することが基本です。地区で協議した後、町 町内会経由で相談ください。問い、高齢者が多くの人と交流できるよう、交通の利便性を確保してほしい。タクシー補助とは何か？答え、街中タクシーの運行時間外に一般のタクシーを利用した場合に、運賃の一部を助成する事業を試行的に始めました。まず住民防災課で登録してください。町内限定で自己負担金は一律500円です。65歳以上の高齢者、免許返納者や障害者などが対象です。問い、藤田駅に電車が停車すると南北の踏切が閉まってしまう。西側からも藤田駅に入れるようにすると住みやすくなるのでは。答え、駅の西側だけでなく、町全体をデザインし直す方策を検討したいと思います。ただし、課題は都市計画法という法律です。問い、厚かし歴史館近くの草刈りをする際に、フェンスが邪魔になる、撤去できないか。また、大木戸ふれあいセンターの間に桜の木と残土があり、十分な管理ができない。答え、現状を確認し対応します。町でも毎年草刈りを行い、環境整備に努めています。問い、道路上にはみ出した樹木があるから対応してほしいと言ったら、所有者に対応してもらってくださいとの回答でしたが、所有者は高齢で、とても自分ではできる状態ではありません。答え、道路にはみ出した枝などは、所有者が伐採することが原則です。ただし、困難な事情があれば、所有者の承諾を得て、町が緊急的に対応する場合もあります。ご相談ください。問い、屋根耐風改修、ブロック塀安全確保事業補助金の創設とありますが、どのぐらいの方が利用したのか。また、ブロック塀が危険な箇所はどれくらいあるのか。答え、屋根耐風は30件ほど、ブロック塀は20件ほどの申請がありました。町全体の危険箇所は把握していません。問い、都市計画法、農業振興地域整備計画のため、自宅にもかかわらず、事務所設置などができず、事業の展開が困難となっています。答え、農業振興地域整備計画は、20年ぶりに見直しました。見直しの際には意見聴取も行っています。都市計画法は建設課、農業振興地域整備計画は農業委員会に問い合わせください。未来につながるまちづくり。問い、和の大体育館は非常に暑く、窓を開けるにも垂直に設置されたはしごを登らなくてはいけない。高齢者には危険なので、階段の設置などを検討していただきたい。答え、窓の開閉は施設管理の職員に依頼してください。新たな階段を設置するのは構造上困難です。問い、幼稚園の運動着、リュックサックが必要かについて質問と要望があったが、小中学校のアンケートでも幼稚園の制服について聞いたのか。答え、幼稚園の制服、運動着、リュックサックは、幼稚園が統合されるときの統合準備委員会で、PTA と話し合って決めたものです。制服と運動着は、今すぐに決めることは難しいため、協議を継続します。ただし、リュックサックは、幼稚園保護者を対象としたアンケートをもとに、役員会で検討した結果、来年度から自由とすることとしました。問い、町長杯の表彰式で入賞者が名前を呼ばれても返事をしない。子供がいる中で規範を示すためにもきちんとした指導をお願いしたい。答え、担当課長へ指示します。問い、中学校部活動の地域移行について現状を教えていただきたい。地域の方で指導者としてやっていく気持ちのある方を募ってほしい。答え、スポ小代表者、文化団体連絡協議会、 体育協会、中学校の校長先生が参加して協議しています。負担金などの維持管理運営費や指導者養成などの課題を議論しています。また、指導を協力いただける方にはお願いしたいと考えています。問い、子供が遊べるような公園はあるのか。子育て世代は広い公園があると助かるのではないか。答え、観月台公園は子供向けではないかもしれません。桃炭広場、つながルームのほか、遊具はありませんが、芝生の和の台総合運動場があります。運動場の開放を検討しても良いと思います。問い、厚かし千年公園の駐車場が遠い。車椅子が通れるような遊歩道が欲しい。答え、駐車場は専門家の意見をもとに景観に配慮して現在の場所に設置しました。蓮池の近くに障害者用の駐車スペースがありますが、利用しやすいよう表示します。なお、堤防改修に合わせて車椅子用の遊歩道の設置は考えます。問い、私は国見学園を評価している。時間をかけて取り組んでいただきたい。教育は広域的に取り組むべきだと思う。答え、教育環境の検討は継続します。他市町村との連携はできないことはありませんので、ご意見として持ち帰ります。問い、今後状況が変わったときに国見学園構想は凍結解除しないのか。答え、国見の子どもたちの教育や子育て環境をもう一度ゼロベースで考えることとしました。保護者やこれから親になる人たちとの意見交換の場を設けられないか、教育委員会で検討しています。問い、国見学園の件で説明会に参加したが、ほとんどが否定的だった。議会は否定ばかりでなく、代案を示すことはできないのか。町民として一緒に考えてほしい。答え、誤解が積み重なるような記事と事務の進め方や説明の仕方に問題があったのかもしれません。まずは保護者たちとの意見交換が先だと思います。議会のことは議会が判断することです。問い、保護者でも国見学園の内容を知らない人もいる。そういう人たちを集めて、話をしてもらいたい。答え、私たちの説明の機会が少なかったことと、説明が下手だったのかもしれません。ゆっくり時間をかけて、意見を集約していくこととします。恵まれた資源を生かした町づくり。問い、国見町で働ける場所の確保が重要。町でもリモートワークができる環境を整えてはどうか。答え、都市計画法の強い規制が一番の課題です。すぐに企業や工場誘致を進めることは難しいです。一方で、規模は小さいですが、個人経営の小規模事業者向けに大阪団地を改修して活用を進めています。4戸中3戸の入居が確定。1個は調整中です。問い、農業を法人化し、町が主になり、耕作放棄地を活用し、新しい企業を立ち上げるのも一つの案だと思うが。答え、耕作放棄地は、町の基幹産業の農業の将来のために対応しなければならない課題です。その解消には、補助制度もありますから、農業委員会を中心に、農業者の意向調査を進め、対応策を検討します。農業法人化も同様です。問い、農業も昔と違って資格や免許が必要な時代になってきている。資格や免許の取得に対して補助をするような取り組みを。答え、新たに町独自の補助制度を設けました。資格や免許の取得費補助は、今の制度の中でも可能だと思いますが、詳しく検討します。問い、農業も人手不足で大変です。町の補助金だけでは解決しない。 国の政策転換も必要です。答え、農業後継者の育成には一定の補助は必要ですから、今後も継続します。 JA には農業所得を上げる対策を国が行うよう意見要望するようお願いしています。相互理解と共感のあるまちづくり。問い、議会中継をライブ放送のみではなく、アーカイブも行ってほしい。答え、議会へ伝えます。問い、回覧文書の文字が小さくて読みづらいので、高齢者に優しい、見やすいように配慮してほしい。カタカナや略字など、わかりにくい単語も多い。答え、回覧などは読みやすいように、できるだけ気を配っていますが、文字の大きさなどさらに工夫します。問い、名札をつけていない職員が多い。服装も含めて徹底してほしい。答え、名札は支給しているので、つけるように徹底します。身だしなみ、対応などについても研修を行い、徹底します。問い、町内会で要望した箇所は一緒に見てほしい。答え、まず要望箇所を一緒に見るよう指示しています。その上で上司や専門業者に相談して対応策を検討するようにも指示しています。徹底します。問い、赤い羽募金など町で寄付しているのだから町内会では寄付しなくてもよいのではないか。答え、募金はその趣旨に賛同して行うものです。町内会費の中で協賛金として寄付している町内会、その都度集金している町内会と様々です。一概には言えないところがあります。問い、社会福祉協議会への寄付として1個あたり1000円、町内会長は2000円だが、この金額の根拠は、会長だからと金額の設定をするのは今の時代に合っていない。答え、社会福祉協議会の特別会費については、役付きの方にお願いしてきた経緯があり、町内会長にも同様に特別会費をお願いしています。社会福祉協議会回答。問い、町内会への補助について、備品への補助はないのか。答え、集会施設の新築・増改築などへの補助はありますが、用地取得・設計・備品購入などの経費の補助はありません。地区で対応ください。問い、総合計画の冊子を各世帯に配布しているが、立派な冊子でもったいないのでは。年配の方に横文字は難しい。答え、10年間の国見町の町づくりについての計画です。理解いただくために世帯ごとに配布しました。インターネット印刷のため1冊300円程度と格段に廉価で作成しました。一方、カタカナが多すぎた点は反省しています。問い、広報国見に町長のコラムがあるが、個人的なエッセイとも思えるが。答え、町の事業に参加した町民の様子やその時々に感じたことをまとめています。広報誌にコラムを掲載している自治体の町はいます。近隣では伊達市長、川又町長です。問い、10年後、農業従事者が高齢化して今までと同じように続けられるのか。町は現状こうだからこんな未来を描くためのプランをこう考えていますと、議員たちと話し合っていってほしい。答え、町が決定した方針は議会に説明します。議会は町の説明が不足していると判断した場合は、常任委員会などを開き、説明を求めることができます。そうして相互理解を深め、議会は議決します。町民も町も議会も、真ん中にいるのは、町民という意識と国見の未来への意見を出し合って町づくりを進めたいと思います。問い、 匿名でも常に問題を受け付ける窓口があって、どんな意見でもいいので、この町をどうしたいかを集め、自分たちで決めたものが形になればよいと思います。答え。名前を明らかにして意見が出されたときは、できる限り答えることとしています。難しいことは難しいと説明しながら、次の方法を考えるようにしています。匿名の場合、対応に苦慮する意見が多くなります。問い。声なき声を集めるため、住民同士、行政、町全体が意見を交わせる場があればいいと思っています。もっと情報を広げて伝えてほしい。答え。広く情報発信、意見交換できるよう努めます。問い。意見箱を設置してはどうか。答え。意見箱を設置するのは良いのですが、名前が明記されていないと、より深い意見の交換が難しいことがあります。双方向の仕組みを考えないと、町の真意が伝わりにくく、難しいのではないでしょうか。問い。官民共創コンソーシアム、カプコは、現在もあるのか。答え。今年3月末の時点で解散しているため、現在は機能していません。問い。第三者委員会は現在まで何回会議を開いたのか。答え。2回開催しました。問い。第三者委員会のメンバーは。答え。弁護士1人、大学教授1人、短大の教授1人の3人です。名前は新聞でも公表されていますので、ご確認ください。その後2人が辞任。問い。第三者委員会の委員のうち2人が辞任したことについて、町はどのように捉えているのか。答え。第三者委員会では、町として答えられることや、町が知り得た事実は答えていました。また辞任した委員からは、その理由は、一身上の都合としか聞いていません。なお、第三者委員会は、公認の委員が決まり次第、再開します。その後、公認の委員は、弁護士と大学教授に委嘱することが決定しました。問い。町民は、新聞やテレビで見た内容を真実だと受け止めるしかない。第三者委員会でも、町の不誠実な対応により調査の継続は困難として辞任したと新聞で読んだ。町民に対して丁寧に説明した方が良いのではないか。答え。新聞報道では辞任した委員が町は情報を出していないかのような発言をしているようですが、町は提出できる資料については提出しています。事実を説明するという町の姿勢は変わりません。問い。今回の問題を第三者委員会に諮ること自体間違っていたのではないか。私たちは早く決着してほしいし、早く決着できるように進めてほしい。答え。問題があったとすれば何が問題だったのかを町にも議会にも組みしない中立的、客観的、専門的な視点から検証し、同じことを繰り返さないためにも、委員会設置は必要だと思っています。問い、過疎地域持続的発展計画とは、どのような計画か、またどのような事業を展開するのか。答え、第6次総合計画の6つの町づくりに沿って12項目を定め、町に住んでいる人たちの生活を良くする事業と、移住・定住などの事業で、補助事業や他の記載事業でできない多くの事業を計画しています。過疎債は、国が7割まで返済分を負担してくれるので、事業を進めやすくなります。問い、令和4年度一般会計決算の不認定について、これはどういうことなのか。答え、議会は昨年の歳入歳出を認めないということです。高規格救急自動車と国見学園の予算は議決したものの、新聞報道と関西委員の意見書、 事業に対して疑義があったため、不認定としたものと思います。問い、責任者としてはどう考えているのか。答え、町と議会、町と町民、町づくりを一緒に進める企業との関係を見直さなくてはならないと思います。また責任者としては、現在第三者委員会に中立的、客観的、専門的な視点から検証をお願いしていますから、その結果が出た時点で考えたいと思います。問い、河北新報の報道がなければ、救急車のレンタル事業を始めていたと思うが、町長は変だと思わなかったのか。答え、内閣府が認めた事業計画です。一般論ですが、町が仕事を発注するとき、町は受託者が誠実に仕事をするという前提でお願いしています。その延長にあったものと思います。町として生きる町づくり。問い、移住者向けの制度拡充について、町外、県外にどのように発信していくのか。答え、拡充した内容は他の自治体では例のない思い切った内容です。発信は県の移住定住サイト、町のホームページに掲載しています。今年度、専属の係を設置して発信を強化しています。問い、もともと町に住んでいる人で家を建てたいという人には何も支援がないので何か補助することはできないのか。答え、町民が親から独立して町内に住居を構える場合の補助も検討を進めます。問い、郡町は住みたい町ランキングで福島県第2位となっている。どうやったら郡町に近づけるのか。答え、民間の住宅供給会社のアンケートと聞いています。国見町には不動産業者がいない。郡町の中心部の空き地は間を置かず売買されますが、国見町はそうでないと感じます。町が住宅供給策を検討する必要があると思います。問い、町は商工会と連携して観光マップなどを作成し、商店街の活性化につなげてほしい。答え、マップは作成しています。町巡りは町、商工会、関係団体と連携して行っています。問い、人々、株式会社、人々、との連携は？答え、町は人々に限らず、民間事業者への補助制度を設けて応援しています。問い、地域おこし協力隊の農業部門の状況は？答え、募集中です。東京での相談会に参加した幾人かは、国見町を視察しています。移住が進むよう面談を通して見極めていきます。問い、聖光学院高等学校との連携協定の内容は何か。答え、町、高校、高校生が一緒に授業をしたり、情報交換したりしながら、双方で人材育成をしていくことが目的です。問い、町が呼びかけても集まらない。タウンミーティングに来ない人、声を上げない、意見を出さない人の意見を聞いてみたい。方法を考えないといけないのではないか。答え、声の大きな人の意見ばかりが取り上げられるのはおかしなこと。参加できなくても意見を持っている人がいるかもしれない。決定的な対応策はわかりません。アンケートや町のホームページと合わせ、小規模でも根気よく対面型の意見交換は続けていきます。問い、調整の報告と町民から直接話を聞く機会を作ることは大変良いことだと思う。町民のために何をすべきかを本当に分かっている議員が少ない。地元紙が問題にしていないのに、なぜ河北新報が必要以上に国見町を記事にしているのかが疑問。答え、町は主権者の皆さんが何を考えているのか、 町民の方が何を考えているのか、もっと聞きたい。もっと皆さんから意見を聞かせていただくための機会を増やしていきます。問い、トップセールスとは具体的に何をしているのですか？答え、現在はトップセールスではなく、町の PR 事業と言っています。農産物の PR が主です。北海道ニセコ町、岩手県平泉町、栃木県茂木町、岐阜県池田町のほか、歌舞伎座などでも行っています。また出店要請があれば、その都度検討しています。問い、国見ブランドがあるのか。また桃の場合であれば、近隣と一緒に PR した方がいいと思うが。答え、昨年度から国見町のロゴマーク、コピーなど、国見ブランドの検討をしています。PR は、県、農協、近隣市町と連携して行う場合もありますし、補助金を活用して単独で行う場合もあります。問い、国見町は人を集める施策を行っているが、日本全体で人口が減る中で、国見だけが増えるのか。増えることはいいが、減った場合の対策を考えているのか。答え、平成27年に、人口減少のスピードを緩めるための計画を作りました。今、国見町に住んでいる人の生活の質や福祉を大事にしながら、これから国見町に住もうと思っている人たちに、国見の良さを伝える政策が必要です。町民と町、共同して町づくりを進めたいと思います。問い、国見にふるさと納税されなくなってしまうのではないか。答え、一般のふるさと納税と企業版ふるさと納税は違います。町への一般のふるさと納税額は、この2年増加し、2億円を超えています。タウンミーティングの様子の写真が4枚掲載されています。
春通信第15回、春ニュース。放課後塾春主催。街にあふれる好きがまるっとぎゅっと集まるイベント、好きフェス2023を開催します。好きという気持ちはすべての人たちの心を動かす。誰もがそれを自由に表現できる。好きでつながるイベントが今始まる。放課後塾春の中学部にてプロジェクト型の学習を中心に行っている。ミハルカスコースに通う生徒たちが企画・運営するイベント。子供から大人まで100人を集めるビッグイベント。街にあふれる好きがまるっとぎゅっと大集合。子供も大人もワクワクする瞬間を提供するイベントが開幕します。各種 SNS でイベントの詳しい情報を配信中です。フォロー、いいねをお願いします。告知動画、公式インスタグラム、公式ノート、それぞれの QR コードが掲載されています。日時、12月23日土曜、午後1時から午後5時、途中参加、途中退出 OK。会場、コラーニングスペースあかり、郵便番号 969-1771。福島県伊達郡国見町山崎縦東 14-8 参加費無料 QR コードを読み取りフォームより申し込みください。申し込みフォームの QR コードが掲載されています。 YouTube スキフェス2023のトップ画面の写真が掲載されています。放課後塾春は随時新規入塾者を募集しています。ぜひお気軽にご相談ください。E メール houkagojuku.halu@gmail.com 電話中学部 080-7236-6232 小学部 080-9151-6442 12時30分から21時30分。土日祝日、年末年始を除く。国見の民話かるた。第8回、カッパ堀。牙と精くれて、カッパの恩返し。北山に行くところに深くなって大きくえぐられているカッパ堀という堀があります。そこのお話。昔々、堀の近くにいたずらばかりしているカッパがいました。そのカッパがついに捕まえられて殺されそうになったところを、近くの家の住人が助けてあげました。すると、カッパがそのお礼にと、宝物にしていた竜の爪と吉田という姓を住人に送ったそうです。それからはその堀をカッパ堀と呼ぶようになりました。カッパから吉田の姓をもらった家は20代以上も続いているのだから、これはとても昔の話です。カッパとカエルが描かれた木のカルタが掲載されています。
祝、国見町チーム初の準優勝。市町村対抗福島県ソフトボール大会。第10回市町村対抗福島県ソフトボール大会が10月に相馬市の相馬紅葉ソフトボール場で開催されました。国見町チームは町のチームとして初めて決勝へ進出。伊達市チームに4対3で敗れてしまいましたが、見事準優勝を果たしました。昨年初のベスト4をかけた矢吹町戦で悔しい逆転負けを喫した国見町チーム。選手も応援席も勝利を確信していた試合の敗戦に、チームは雪辱を果たすべく冬の寒い時期から練習を実施しました。前回大会で悔しい思いをした国見町チームは、この日のために練習を重ね、町民の皆さんに勇気と元気を与える力強いプレーを見せてくれました。決勝戦は伊達市との県北地区同士の対決となりました。国見町は初回にフォアボールの押し出しで1点を先制することができましたが、4回に同点に追いつかれると、6回に2点を取られ逆転を許しました。国見町は6回まで毎回ランナーを出しますが、得点には結びつかず、最終回にはさらに伊達市に追加点を許しました。3点を追う国見町は、代打の中木周吾選手がライトへの2点タイムリーを放ちますが、あと一歩及ばず3対4で準優勝という結果に終わりました。各試合の成績。2回戦から決勝までの5試合のスコアが掲載されています。順に読みます。2回戦、国見町表、白川市裏。1回3-0、2回0-0、3回0-1、4回5-0、5回1-1、計国見町9、白川市2。3回戦、国見町表、会津若松市裏。1回0-0、2回0-0、3回0-1、4回1-0、5回0-0、6回0-0、7回1-0、計国見町2、会津若松市1。準々決勝、矢吹町表、国見町裏。1回0-0、2回0-1、3回0-3、4回1-2、5回0-0、6回0-0、7回 0x、計矢吹町1、国見町6。準決勝、国見町表、郡山市裏。1回0-0、2回2-0、3回0-0、4回4-0、5回0-1、6回0-0、7回0-1、計国見町6、郡山市2。決勝、伊達市表、国見町裏。1回0-1、2回0-0、3回0-0、4回1-0、5回0-0、6回2-0、7回1-2、計伊達市4、国見町3。スコア終わり。 トロフィーや賞状を手にした選手、関係者のグラウンドでの集合写真と、準優勝の報告に国見町役場を訪れた国見町チームの皆さん4人が並んだ写真が掲載されています。
地域おこし協力隊活動日記、ボリューム40、アクティビティレポート。こんにちは。4月から活動している関係人口創出チームの伊藤です。6月からスタッフとして関わっているまちづくり実践講座、エリアデザインラボ2023ですが、11月23日に関越大文化センターで活動報告会を迎えることができました。当日ご覧いただいた皆様、並びに継続的に国見町に関わり続けてくださっているラボメンバーの皆様に、この場をお借りしてお礼申し上げます。今年は町内外の高校生や大人29人のメンバーを迎え、有給化しつつある藤田駅前広場の活用についてアイデアを出し合ってきました。国見町や町づくりに興味関心のある幅広い世代のメンバーが集まり、意見交換や交流できる場となっていたエリアデザインラボ2023。町民の皆様に向けた活動報告会の実施は今年が初めての試みでしたが、ラボの取り組みを知っていただくとても貴重な機会となりました。エリアデザインラボ2023の活動は2月まで続きますので、引き続きよろしくお願いいたします。写真が3枚掲載されています。写真1、説明。マスコットキャラクターの国見桃太と伊藤愛さんが並んだ写真です。写真2、寸劇を交えた報告会の様子。写真3、大道具などを用いた舞台作りを工夫し、雨風をしのげる屋根をその場で表現しました。写真終わり。エリアデザインラボ2023のこれまでについてこちらの記事をご覧ください。令和5年広報国見11月号10ページ、QR コードが掲載されています。小さな天才たち、国見小学校2年生。写真、説明。工作2点と絵が2点掲載されています。作品名と名前を読みます。工作、恐竜時代の鳥、阿部玄徳、宇佐魚、菊池日向。絵、鳥と僕の大冒険、伊賀島健、可愛いウサギといい気持ち、三沢かりん。写真終わり。